本日与えられております聖書箇所をお読みいたします。コロサイの信徒への手紙3章12節から14節。新約聖書コロサイの信徒への手紙第3章12節から14節。新約聖書の363ページになります。お読みいたします。ですからあなた方は神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに耐え忍び、不満を抱くことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。さらにこれらすべての上に愛をつけなさい。愛はすべてを完全に結ぶ帯です。改めまして、東京聖書学院から主要生と、夏季伝道のミッションとして使わされておりますイーファンヒと申します。軽く自己紹介をさせていただくと、私は生まれは韓国で、両親は宣教師として今広島で牧会をされています。家族はですね、10人家族で兄弟が8人います。はい、でその一番上が僕です。はい、そうですね、今日は、主があなた方を許してくださったようにと題しまして、私のお証も交えつつ、共に神様の恵みを分かち合っていけたらなと思います。このコロサイの信徒への手紙というものはですね、神様が、失礼しました、パウロがコロサイの教会に書いた手紙です。当時のコロサイ教会ではそれぞれが自分の知識というものを誇っていました。要は自分がどれだけこう物事を知っていて、どれだけ頭がいいかという、そういったことをこうアピールしちゃっていました。こう自分の知識を振りかざして、他人をこう隣人を裁き合って許し合うことができずにいました。そのような状況の教会にパウロは、あなた方は許し合いなさいとここで書き送っているのです。パウロはここで主があなた方を許してくださったようにと書いていますけれども、パウロは一体どのようなつもりで、どのような思いでこのようなことを書いたのでしょうか。第一テモテの一章を見ますと、パウロは自分のことをかつては冒涜する者、迫害する者、傲慢なものでしたと言い、私は罪人の頭ですと言っています。パウロは謙遜のつもりでこのようなことを言ったのでしょうか。そうではないと思います。パウロは心からそう思っていたのです。ご存知の方も多いと思うんですけれども、パウロはベニヤ民族として生まれ、パウロの前の名前のサウルからも分かる通り、イスラエルの最初の王様であるサウル王からその名前をもらっています。エルサレムで教育を受けていて、ガマリエルというみんなから尊敬されるような先生のもとでずっと学んでいました。それからパリサイ派に属するようになって、熱心なユダヤ人となっていったのです。まあ、今で言うと一言で、超エリートということになるんですけれども、そんな彼は自分の知識や考え方を持って他人を裁き、イエス様を信じる人たちを迫害しました。多くのクリスチャンを捕らえて牢屋に入れ、時には殺すことに加担することもありました。そのような背景を持つパウロが、私は罪人の頭だと言っているのです。こんな冒涜する者、迫害する者、傲慢なものである私をも神様は許してくださったのだ。そのようにあなた方も 許し合いなさいとここで言っているのです。許すということは自分でこうよし許そうと思って許せるものではありません。許すということはまず自分のうちにある罪に気づかされることです。自分がどれほど罪の多い人間なのか、許されるはずのない罪人であるかということに気づかされることです。そしてそんな自分のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださり、私の罪を許してくださった。そればかりが私たちを神の子としてくださった。その主が私を許してくださったことに、これほどまでに私のことを、私たちのことを愛してくださっている、愛してくださっているということに気づかされることです。私たちにも、あの人に許せないほど傷つけられた、あの人のことを許せない、そういったことがあるんじゃないかと思います。でも聖書には許しなさいと書かれている。だから許そうと思った。許さないといけない、そんなことは分かっている。でも許すことができない。許したと言っていても心の奥底では許せていない自分がいる。そんなありのままの姿で私たちは神様の前に進み出ていくのです。神様、私は許そうとしました。でもできませんでした。しかしあなたは誰よりも罪を犯した私のことを許してくださいました。ですので今この思いをあなたにお委ねしますと、神様に委ねて許しますと宣言するのです。私自身、親が許せませんでした。よくあることだと思うんですけれども、親は子供のためにと思って、私のためにと思って、いろんなことを考えてくれて、してくださったのだと思うんですけれども、私のこう意思とは関係なく進路を決められ、私の思いは聞き入れられずに、関係なく親の望む通りに歩まされていました。それでも、そんな中でも、子供ながらにこう親の期待に応えようと、周りの期待に応えようと必死に頑張っていたんですけれども、高校2年生の時に私の一度とあることがあって、私の心は完全に壊されました。私は先ほどお伝えしたように、6歳の時にこう日本から両親が宣教師として韓国から派遣されることになって、その時についてくる形で日本にやってきたんですけれども、私はその時サッカーが本当に大好きで、いつも公園でサッカーばかりしているサッカー小僧の小学校時代を過ごしていたんですけれども、小学校卒業が間近に迫った時に両親からホームスクールをするよと言われました。友達もいたし、ホームスクールをしたくなかったんですけれども、それでもこう親が決めたことだということでホームスクールをすることになり、中学の時からそのホームスクールが始まりました。僕はどうしてもこう高校には行きたかったんですけれども、気づけばこう中学の先生と親が話し合っていて、高校もホームスクールをすることが決定していました。であればと、早くこう大学行くまでの間にさっさと高校卒業認定試験というものを、ご存知かあれ分からないんですけれども、高校ある試験があって、国が認可した試験があって、それに合格すると高校卒業したものとみなしますよという試験があるんですけれども、それをさっさと取って、残った時間をもう自由に過ごそうと思って、高校1年生の時にその試験を頑張って取って、残された時間をゆったりと過ごしていたんですけれども、もう時間を持て余していると思ったのか、両親がある3つの提案をしてきました。1、アフリカに行って1年間奉仕する。2、韓国のインターナショナルスクールに行くのはどうか。3、韓国の障害を持っている子どもたちが通っている学校に行く。 皆さんがもし高校1年生の時にこういった提案をされたらどう思うでしょうか。嬉しいと思う反面、僕は本当に嫌でした。このような提案をされてですね、私は結果1年という期限をつけて3番の韓国の障害を持っている子どもたちが通う学校に行くという選択をしました。嫌だったら断ればいいじゃんって思うかもしれないんですけれども、当時の親の言うことはもう絶対だったので、もう断ることなんてできないんですね。その韓国の学校に行くことになったんですけれども、そこの生徒はまあ少ないです。20人前後いたと思います。全寮制で障害を持っている子がほとんどだったんですけれども、そうでない生徒もいました。ただ障害を持っていない生徒も何かしら事情を抱えている子どもたちがほとんどでした。一応生徒として行ったんですけれども、もう次第にこう男子寮の管理を任されたりですね、もう日本にいたということで日本語を教えるように頼まれたりですね、あるいはこういった子どもがいるからちょっとこの子のことを気にかけてほしいといったような、まあ、もうほぼ先生みたいなことも任されたりしながらこう過ごしていたんですけれども、そんなある日こう事件が起こりました。その学校の生徒の中で一人、とても重い睡眠障害を持っている男の子がいました。完全に覚醒しているという時間があんまりなくてですね、常に夢の中で過ごしているような、夢の中でいるように過ごしているような男の子でした。もうほぼ覚醒していないので、自分が何をやっているかっていうのことをほとんど覚えていないんですね。だから人が嫌がるようなことをもししてしまったとしても、その子には自覚が全くないんですね。でもされた方はもう嫌ですから、そのほとんど その学校の子どもたちがその子のことをあまり好印象に思っていませんでした。その学校では誕生日にみんなで色紙にメッセージを書いて渡すってことをしていたんですけれども、その男の子の誕生日の色紙にはやめてほしいことをみんなこう書いていっていたんですね。それはまずいだろうと思ってこう止めに行ったんですけれども、思い直すように書き直すように言ったんですけれども、まあ僕一人が言ったところでまあどうにかなるようなことではありませんでした。私はこう諦めて自分はこう誕生日おめでとうとだけ書いて終わったんですけれども、当然ながら後日その男の子の両親からもうとんでもない勢いで苦情の電話が来まして、みんなこう先生に呼び出されて、こうとてもそれも怒られたんですけれども、先生たちの怒りはそれだけで収まらずに、その矛先はすべて僕の方に向くようになっていきました。もうお前がこんなことをするとは思わなかった、失望した。その瞬間、私の中の何かが壊れる音がしました。なんで俺がそんなこと言われなくちゃならないのか。俺は唯一みんなを止めて、唯一ちゃんとしたメッセージを書いて、他のいろんなことも頼まれることも頑張ってやってきて、期待に応えられるように我慢してしんどいこともやってきたのに、結局大人はそうやって自分の思い通りにいかない子は切り捨てるんだなと。じゃあもうどうでもいいやと。もう頭が真っ白になって、先生たちに向かって何か吐き捨てるように言い返して飛び出ていった気がするんですけれども、そこからはあまり覚えていません。それからは人が変わったようになって、一応授業とかいろんなスケジュールがあったんですけれども、もうほとんど参加しなくなりました。そして1年間通う予定だったんですけれども、半年で逃げるように日本に帰ってきて、部屋に閉じこもり、心を閉ざすようになりました。今でこそそのことは自分にとっては本当に必要なことだったんだなと、ローマ書28章28節に、神を愛する者、つまりご計画に従って召された者のためには万事が共に働いて益となることを私たちは知っていますと、そのようにあるように、この時のことは私にとってはなくてはならないことでした。しかし当時の私にとってはそれはもうとても許せることではありませんでした。その許せないという思いは親の方に向くようになり、私を散々こう いいように使って潰した親のことが許せなくなりました。それから1年ぐらいかけて少しずつ回復していった私は、親を一度というか親を許したとは言っていたのです。親は私の変わり果てた姿を見てですね、何度も何度も謝ってくださいました。なのでもう大丈夫だよ、もう許したよと、自分も許したと思っていました。しかし許したと言っていたはずの自分の姿を見てみるとどうだったのか。家にいる時のほとんどの時間は部屋に引きこもって顔を出さず、食事の時以外はもうほとんど部屋に引きこもっていました。親との会話は必要最低限のことだけ。8人兄弟の長男でありながら、下の子たちの面倒は見なくなった。家族との会話や関わりもほとんどなかったんですね。表向きは関係が改善されたように見えていても、実際は何も変わっていなかったのです。私は次第に気づかされました。自分では許していたつもりが、実際には何も許せていなかったのだと。自分の罪の根深さ、そしてその罪に対する無力さに気づかされました。そんなこんなで過ごしていたある日、私がこう検診を迷っていた時なんですけれども、迷っている私を見ていた私の父が、お父さんが何を思ったか、もしかして何か許せないことがあるんじゃないかと、もし許せないことがあるなら今すぐ神様の前で許すべきだと、こう言ってきたんですね。あなたのことですよと言いたくなったんですけれども、とても悩みました。私はこう悩んだ末ですね、お父さんとお母さんを呼んで言いました。私がどうしても許せなかった人がいる。それはあなたです。私はお父さんと母さんがどうしても許せなかった。でも今イエス様の御名によって許しますと泣きながら告白しました。それを聞いた親はしばらくこう愕然としていたんですけれども、そこからはお互いこう謝罪大会が始まりまして、はい、でそこから親との関係は明らかに変わりました。まあ、といっても変わったのは私であって、親は変わらず私のことを愛してくださいました。リビングに顔を出すことが増えていきました。親との会話も増えていって、雑談もするようになっていきました。しばらく兄弟の世話もしていなかったんですけれども、また世話をするようになっていきました。今では安心してください、今ではもうすっかり仲良しなのでもう大丈夫なんですけれど もう今ではなんでそのもっと早くその神様の愛に、親の愛に気づけなかったのかと、もう今では悔しくて仕方ありません。もちろんその時が神様の最善のタイミングであるということを信じているんですけれども、イエス様が私たちの罪を許してくださったことにより何が起こったのでしょうか。それは私たちと神様との関係の回復です。私たちの罪によって断絶されていた関係が回復されるのです。では私たちが許すことによって何が起こるのでしょうか。それも関係の回復です。愛の関係が、愛の交わりが回復するのです。さらにこれらすべての上に愛をつけなさい。愛はすべてを完全に結ぶ帯です。私たちは神様の愛によって結ばれています。私たちが許すことをやめることは、私たちの関係が切れている状態です。しかし私たちが許すとき、神様が 阿弥愛の帯によって再び結び合わせてくださり、完全に回復させてくださいます。そしてキリストの平和が私たちのうちを、私たちのうちに支配してくださいます。12節に、ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なる愛されているものとしてとあるように、私たちはすでに一人一人神様に特別に選び出され、聖なるものとされ愛されています。皆さん、私たちは愛されています。神様が私たちは、神様は私たちが罪人である時から私たちのことを愛してくださり、許してくださいました。そして今も変わらず愛してくださっています。私たちが何かしたから、何かすごい奉仕をしたから、すごい仕事で業績を残したから、みんなから尊敬されるようなことをしたから、そのようなこと何も関係なく、ありのままの私たちを、そのままを神様は愛し続けてくださっているのです。この神様の愛は尽きることがありません。そしてこれからも私たちはその愛の中に、許しの中に生かされていくのです。だからこそ私たちは互いに愛し合い、許し合うことができるのです。自分の力では許すことができない、そんなありのままの姿で神様の前に進み出ようではありませんか。そしてまずは自分自身がその神様の、神様に愛され、許されている喜びを精一杯味わおうではありませんか。そして今度はその喜びを周りの人に分かち合っていくのです。とは言ったものの、許し、許されるということはそう単純でないことも事実です。時にはこっちが許したと言っても相手は全く許してくれない、そういったこともあると思います。むしろ逆上されて今までより関係が悪くなったんじゃないかと思うようなこともあるかもしれません。しかし皆さん、許しとは神様の技です。私たちはそのことを覚えていなくてはならないのです。先ほど私と親とのお明かしをさせていただいたんですけれども、親の心を動かしたのは決して私ではありません。神様が働いてくださり、整えてくださったのです。今日お開きした聖書箇所では、あなた方は憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに耐え忍び、不満を抱くことがあっても許し合いなさいと言われています。どうでしょうか。皆さん、これできそうでしょうか。はっきり言って難しいんじゃないですかね。これ耐え忍ぶとは、皆さんもご存知の通り、じっと我慢するという意味ですね。そう、じっととしているんです。じっとその人を責めたり、変えようとしたり、何かこう指摘して気づかせようとしたり、そういったアクションをせず、じっとです。その上で憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいとここで言われているのです。とてつもなく難しい話を、現実のことを考えると難しいんじゃないかと思われると思います。実際に私はできませんでした。ですから私たちは、主があなた方を許してくださったようにというこの言葉を、この御言葉を覚えていなくてはならないのです。何故神様は私たちを許してくださったのでしょうか。愛しているからです。何度でも言いましょう。神様は私たちのことを愛しておられます。 私はあの出来事、先ほどお明かししたあの出来事を思い出したくもない、本当に忌まわしい記憶としか思っていませんでした。あのことさえなければどんなに良かったか。しかしあの出来事を通して神様の大きな愛に気づかされました。あの時神様は、私がこう牧師の息子としてとか宣教師の息子としてとか大家族の長男だからとか、そういった肩書きを背負って勝手に苦しんで歩んでいた私をあの時砕いてくださったんだと、そういうことに気づかされました。神様は私のことを愛していると言いながら、なんでこんな目に遭わないといけないんだと、こんなの愛なんかじゃない、罰か何かだと思っていたけれども、あの出来事こそ神様の愛だったのです。神様は私のことを初めからずっと愛してくださっていて、許し続けてくださっていた。もちろんその当時はすごいしんどかったですし、大変だったことも事実です。でも私がそんな状態の時でも、疲れ果ててしまった時でも、神様のことを誤解し責め、背中を向けて歩んでいた時でも、神様は変わらず愛し続けて許し続けてくださっていたのです。そのことに気づかされた時、ああ神様、本当に気づかなくてごめんなさいと、心からの悔い改めと、また感謝の祈りを捧げました。これは私の経験や知識では私の経験や知識によるものではありません。すべて神様が気づかせてくださり、なされたことです。ですからこれは私の問題だ、自分の力でどうにかしなくてはと、この許しというものを握りしめていたとしても、私たちの力ではどうすることもできません。自分がどれほど愛され許されているのかということに気づかされ、その許しというものを手放して神様にお委ねしていくときに、神様が私のうちに、そして相手のうちに、その両方に働かれるのです。私たちはその神様に信頼し委ねて、希望を持って許しちゃっていこうではありませんか。最後に御言葉を読んで、もう一度御言葉を読んで終わりにしたいと思います。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。お祈りします。愛する父なる神様、あなたが私たちを許してくださったように、私たちも互いに愛し合っていくことができるように、どうぞあなたが助け導いてください。あなたがどれほど私たちのことを愛してくださり、また許してくださっているのか、その大きなあなたの愛の中に、その愛を気づかせてくださいますようにお願いいたします。またそのことを私たちが精一杯受け取り、また感謝を持って互いに分かち合っていくことができますように、どうぞ助け導いてください。しかし現実を見ると、本当に互いに許し合えないことが、絶対に許せないと思うようなことがあると思います。神様、そのような時に、そのような時こそ、あなたがどうぞあなたの愛をもう一度示してくださいますように、また私たちが再び立ち上がって互いに愛し合い許し合っていくことができますように、どうぞ助け導いてください。すべてをあなたにお委ねします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。